3月19日火曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの日本放送アナウンサー新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。昨日は番組が終わってちょっと打ち合わせをした後に横浜高島屋に向かいまして、
はい、
日本放送と横浜高島屋がタッグを組んだうまいもん祭り、
うん、
はい、昨日は最終日ということでしたけれども、はい、そのトークショーを仰せつかりましてですね、11時からということで、ちょっとね早く着いちゃって10時過ぎぐらいには着いたんですけど、なんでいろいろこう回れたんですけどね、いい匂いがたまんないね10時開店の直後だったんですけど、はい、結構もう人がいまして、でトークショーもなんとかなんとかやらせていただきました、
はい、
僕の直前が増山さやかアナウンサーがやっていて、まあ、ある意味増山さん目当てで集まった人たちをですね、そのままいただいたという居抜きでというね、いやメールもいろいろいただきまして、ね、こちら吉木さん、横浜鶴見区の方ですね。
ありがとうございます。
増山さんと飯田さんのトークショーを楽しみましたと。どうもありがとうございます。増山さんが土屋レオさんの話をしているときに、まさか本物の土屋さんが登場するとは思ってなかったですとそうなんですよ、
ね、
レオさん乱入、
ね、サプライズで登場されたんですよね。
本当、でレオさんのっけからですね、
はい、
増山さんが一人でトークショーをするもんだと思ったら、全体の司会をやってた坂本梨沙さん、
はい、
ね、中継も出ていましたけども、ハッピーの、が相手役にいて、これは詐欺じゃないかと怒ってらっしゃいましたけどそうなんですよ、増山さんは坂本さんを引き込んで、トークショーをやってましたけどね、
珍しい組み合わせですよね。
なんか初めてだったんだって。
いやだと思いますよ、
現場で一緒になるのはね。だからこう微妙なさや当てから始まるみたいな、非常に後ろで聞いてて面白いなと思いながらハードルを上げて帰るわけですよ。私は飯田くんの前座だからとか言って出にくい出にくい、あまりに出にくくてですね、
はい、
飯田さんですなんて呼ばれてこう出てったところで、段差が1段あったんですけど見事にこけました。慣れてないからね、お客さんの前って。いや考えてみたら、
はい、
ごめんなさい、番組でね、公開生放送の形でやったっていうのは、去年の6月だったかな、横浜じゃない、ごめんなさい、羽田空港ビッグバードでやった以来かという、
はい、
で僕自身リスナーの方々とこうお話しさせていただく機会っていうのが、ミュージックソンの時に柿穴さんと2人で中継に出て以来なのかなと思うと、あ、結構だから今機会ないんだな、だたくさん来ていただいてですね、お話もさせていただきました。メールもいろいろいただきました。ありがとうございます。昭和男さん、あ、昨日話しましたね、64歳横浜神奈川区の方、まさかうまいもん祭りで政治経済の話が聞けるとは思ってもみませんでした。
お
そうなんですよ。
何の話されたんですか。
いや前半はもう電車の話を何と言ってもダイヤ改正直後ですね、
やっぱり。
で後半さすがにニュース番組やっててニュースの話がないってのもまずいのかなと思って、ちょこっとだけ、はい、経済の話と、それから統一地方選挙、大阪ダブル選についても少しだけ話しました。皆さんありがとうございます。
ご来場いただきましてありがとうございました。
でニュースがお好きという方はですね、そうなんです、4月13日の土曜日読売ホール、
はい、
2回公演のうち夕方公演の方がですね、チケットがまだまだございます。こちらですね、夕方公演には宮崎哲也さん、高橋陽一さん、飯田康之さん登場となります。チケットピアでも今一般販売が行われておりまして、それからオペレーターで対応希望という方はですね、この後9時から夕方5時まで受付、日本放送楽々チケット、電話は 0570-071242 0570-071242 番でもチケットございますんで、よろしかったらぜひよろしくお願いします。4月13日土曜日夕方5時30分開演です。
はい、
さあ最新ニュースをピックアップいたします。朝刊各紙が入ってきておりますが、レオパレスの施工不良の中間報告調査委員会から昨日出ました。これについてが、読売新聞とそれから毎日新聞一面トップ、産経もですね、一面トップとなっております。 このあたりのお話というのは後ほど7時台に、また有本香里さんとも深めていこうと思っております。それからですね、私は1981年生まれで2004年にこの会社に入りました。就職氷河期世代というところの一番お尻のところ、ある意味一番どん底だったわけで、大学を出たけれどという感じで、高校時代の友人であったりとか、あるいは大学の同期生でも一部は非正規雇用でそのまんまというような人もいますね。あるいは就職浪人をしたという先輩なんかもいました。そういう世代であります。で、東京新聞一面、氷河期世代進まぬ支援と、政府の助成金利用1割未満という記事が出ております。就職氷河期世代の、今30代後半から40代45、6ぐらいまでにかけて、の人たちを正社員として採用させるための厚生労働省の助成金の利用が予算の1割未満にとどまっているということを判明したという記事が出ております。これ今までは若年層の雇用をなんとかしようというところだったんですけれども、実は統計の取り方によっては35歳までが若年層ということで、就職氷河期世代はすでにその対象から外れてしまっているということもあって、でこの世代についてのサポートっていうのは結構ぽっかり空いてしまっているというところがあります。ジャーナリストの佐々木俊直さんが、何度も警鐘を鳴らしてますが、キモいおっさんという言い方をしていて、彼独特の表現ですけれども、非正規で今はなんとかその仕事をしながらなんとかなっているけれども、例えば体調を崩したりとか、あるいは、今一緒に住んでいる親御さんが、介護になったり体調を崩されたりした時に、自分はじゃあ仕事を休んで、介護する介護休暇みたいなものが正社員だったら制度としてあるんですが、非正規の場合は明日から来れないの、じゃあいいよ来なくて、その代わり給料も出ないよみたいなことになってしまうと。でそうするとそのまんま親御さんの年金でまだ暮らせるうちはいいけれども、じゃあそれすら断たれた時には一気に生活保護に行ってしまうという、なのでこの世代の人たちというものの手当てというのが実は政策的にもなかなか必要だと思うんですけれども、できていないというところがあります。で、非正規雇用というのはご承知の通り景気の安全弁のようにですね、企業からするとすぐ首が切れると、労働法規の保護の対象になかなかなりづらいというところもあるので、景気に非常に左右されやすいということがあります。かつてリーマンショックの時には年越し派遣村というものができました。その後の経緯なんてものはいろいろイデオロギーの部分も論争はありますけれども、ああいうものが現象として出てきたということが、要するにそれ以外のセーフティーネットがこの国にはなかったんだということを如実に表していたわけであります。で、足元の景気です。朝日新聞が一面肩に書いています世論調査で、景気実感悪くなった 49%、この景気の実感というものがどこまで実際の足元の景気を反映しているのかっていうのは諸説あるわけですが、消費増税についても反対は 55% と非常に大きくなっております。で、今日の経済面に、経済の記事として大きく載っているのが貿易統計、貿易黒字5ヶ月ぶりというところで、なぜ貿易黒字が出たのか、これはですね、如実に輸入が減ったから、輸出ももちろん減っていて、各紙面の記事は中国への輸出が減ったから、黒字にはなったけれども黒字額があまり大きくなかったんだみたいな輸出面ばかりを見るんですが、なんてことはないですね。報道発表をちゃんと見ると、輸出マイナス 1.2% 金額ベース、輸入マイナス 6.7% 金額ベース、要するに輸出も減ったけれども輸入がもっと減ったから黒字になったっていうことなんですよ。で、その輸入が、減ったことの要因が油の値段が下がったからだというふうに、かなり矮小化して伝えている記事が多いんですが、 ここもですね、それ以外が相当減っております。例えばアジア圏や中国からの医療の輸入が減っている。まあ、着るものっていうのは、まあ、食品よりはどちらかというと後回しにされがちな、要するに景気が良ければ、医療に対する着るものに対する支出は増えますけれども、景気が悪くなればじゃあ着るものはちょっとスーツ新しくすんのは後回しにして、これは貯金に回しましょうねって、そう考えるじゃないですか。そこの部分で今輸入が減っているということは国内の景気が悪くなっているぞっていうのがひたひたと迫ってきているわけですよ。これをどうするかと、賃金も上がらないということが春闘ではっきりした。今こそ財政出動じゃねえのか、あるいは消費増税はやめとくべきじゃないのか、本当にこれ深刻になってきた気がします。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、続いては働く世代の心と体が軽くなる情報をお伝えするモーニングライフアップ。
さあ、今週のこの時間は木曜日まで春に向けて体づくりを習慣づけるさまざまな方法に向き合っております。教えてくださるのは最新刊、医師に運動をしなさいと言われたら最初に読む本、こちらが日経 BP から出ておりますが、この著者で世界で戦うアスリートから運動初心者まで幅広い要望に応えた体づくりを指導するフィジカルトレーナー、中野ジェームズ秀一さんです。おはようございます。
おはようございます。
どうもよろしくお願いします。
さあ、今日のテーマなんですが、肩こりや腰痛を運動で何とかするというもんでして、厚生労働省の国民生活基礎調査では病気や怪我の自覚症状の男性1位が腰痛、2位が肩こり、女性は逆で1位肩こり、2位腰痛と、まあ、いずれにしてもトップ2は腰痛と肩こりというわけなんですけれども、まあ、これイメージするのはマッサージなんですよ、
はい、
肩こりなんか当然そうなんですが、
はい、そうですね、
これってどうなんですか。
例えばですね、はい、肩こり、
肩こり、
はい、肩こりにはですね、まあ、理由が3つあります。大体大きな3つ、はい、まず1つ目がですね、はい、動かしていないことによっての血行不良です。
はい、動かしてない、
はい、動かしてないっていうことは、例えばこの手をロープで縛ってしまってずっとこの状態でいったら当然血行が悪くなりますよね、
はい、
でもこの血行を良くしたいと思ったらこうやって動かしてあげれば血行良くなります、う
んはい、
ということは血行不良によって起きてる肩こりなのであれば動かしてあげるしか方法はないんですね。
うん、
はい、なのでたくさん動的ストレッチを、肘を回すとか、
はい、
肩を回す動作をたくさん繰り返して血行を良くしてあげればほとんどの方が肩こりを軽減します、
は
い、ですがその動かし方がよくわからないという方が非常に多いので、まあ、この本の中でその動かし方をご紹介しているんですけども、はい、ほとんどの方はその血行不良によってのものですね、は
い、
で2番目がですね、
はい、
肩周りの筋力が低下してくることによっての肩こりです。この腕の重さがですね、はい、大体2キロから3キロあるんですね、
はい、そうなんですね、
はい、この1本取って体重計に乗せると2キロから3キロぐらいあるんですけども、はい、この2キロと3キロってこの腕の重さをこの肩のこの、ま、肩周りの、はい、この筋肉だけでこの重さを支えてるんですね、は
い、
この周りの筋肉が少なくなってくると、はい、少ない筋肉でこの腕の重さを支えなければいけなくなってくるんで筋肉が疲れてしまうんですね。
へえ、
ということは、
はい、
あ、筋力が低下してきてるな、バックをちょっと持ってもすぐ肩が凝るっていう方はもう明らかに低筋力なので、はい、筋力トレーニングが必要なんで、はい、肩周りのトレーニングがやっぱり必要になってきますね。
あ、ストレッチだけじゃなくって、はい、トレーニングも必要になってくる、
はい、
なるほど。
で3つ目、
はい
はい、がですね、皆さん肩凝るとこの肩のこのなんつうかね、この上のあたりを、はい、
あ、僧帽筋のあたりですね、
はい、
首の
脇
ぐらいのところ、
はいはいですね、筋肉ですね、ここで揉みますよね、
はい、よくやりますね、
ですね、はい、実はこの肩の僧帽筋の上部っていう、ここは上部繊維っていうんですけども、僧帽筋の上部繊維っていうのは、はい、他の筋肉と違ってある特徴がある筋肉なんですね。
へ、
はい、どういう特徴があるかっていうと、
はい、
精神的なストレスの影響が肩こりっていう形で影響を受けやすい、はい、筋肉って言われてます、
はい、
なので、
はい、
例えば試験の前とか
、
はい、大きなプレゼンの前とか、
はい、
緊張したりとか不安になったりすると、凝ってくるんですね。
はい、
なんで筋肉があっても血行良くても精神的な影響を受けるっていう筋肉なんですよ、
は
い、
なるほど。
っていうことは、
はい、
精神的な影響とかストレスとかを軽減することをしないと、うん、筋肉作っても血行良くしても肩こりってなんか変わってこないですね。
なるほど、はい、 さあ続いて腰痛について聞きたいところなんですが、はい、ちょっとお時間が来てしまったので、はい、腰痛についてはですね明日また詳しく教えていただこうと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今朝は肩こり対策何をするのがいいのかフィジカルトレーナーの中野ジェームズ秀一さんに伺いました。明日もよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
3月19日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト有本香里さんです。有本さん、おはようございます。
おはようございます。
有
本さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。レオパレスの施工不良をめぐり創業者が指示をしていたと第三者委員会が報告。賃貸アパート大手のレオパレス21は昨日、建築基準法違反の疑いのある施工不良が相次いで見つかった問題の原因などを調べる第三者委員会の中間報告書を公表しました。報告書では問題の物件を建設した当時社長だった創業者が設計図と異なる建築材料を使うよう指示をしていたと認定しました。1993年から2001年にかけて建設された建物で一連の施工の不備が起こっていたということであります。
はい、
まあ、今朝はね、新聞各紙も一面トップで伝えているところもあります。
そうですね。これまずはですね、これ中間報告ということですから、はい、まだ途中であるという前提で、はい、お話をしなきゃいけないと思いますけれども、うん、で一番まずちょっと、心配なことはですね、この要するに危険性の高い、特に危険性の高い建物に入居している方が7700人いらっしゃって、
はい、
まあ、当然転居を求めているわけですけれども、うん、まあ、今日現在で、うん、425人が引っ越しを済ませ、
はい、
で今月末までにはまあ約1100人余りがその引っ越しする予定だということなんですけれども、
はい、
それ以外の方々の見込みが立ってないというのが、これが一番まず心配ですよね。
まあこれ耐火構造だとかにも問題があると指摘されている、
うん、そうですね、はい、うん、ですからまあそういう点で一刻も早い対処っていうのがまず求められるんじゃないかと、何よりもというふうに思いますね、はい、
うん、
それとですね、今今日これ長官各紙もこの中間報告書についてのまとめを記事にしているんですね、
はい、そうですね。
でその創業者がこれを指示したというようなことであって、うん、でこのレオパレスのビジネスモデル、
はい、
要するにその新年度が始まったりするときにね、どっとその入居者を増やさなきゃいけないということで、はい、そこに間に合わせるように、まあ、工事が、行われるということがそもそも問題だったんじゃないかというような指摘もありますけど、
はい、
それは仕方がないですよね。それとその安全性を全く軽視していいという問題は、
そうですね、
一緒にしちゃいけないことで、当然何事もね、やっぱり一番ビジネスチャンスのあるところに納期を、まあ、うまく設定するっていうのはどの業種でもそうですから、
はい、
それが問題であるかのようなことを言うのはこれはちょっとどうかなと思いますけれども、うん、ただやっぱりそのなぜここまでね、そのこういうことが、まあ、これだけ たくさんね起こるような体質になってしまっていたのかというのが今後のまたさらなる次の報告書で出てくるのかもしれませんが、ちょっと私ね別のことで面白いと思ったのはですね、
はい、
今日のその長官各紙での扱いなんですよ、この問題のね。実はこれは読売と毎日と産経、
はい、
これは一面トップもしくはトップに準ずる扱いなんですね、
はい、
で東京新聞なんかも一面トップの隣みたいな感じなんですけど、
カラー写真付き、
はい、日経はですね、一面に、まあ、ちょっと小さい見出しでありますという感じ、そうですね、はい、3段ぐらいでね、朝日新聞は、
うん、
一面にないんですよね、記事がね。
あ、本当だ。
でしょ？
ないですね。
社会面のみなんですよ。でね、二面とかそういうところにもなくて。
これすごいですね。一面ないどころか、うん、一面の脇のところに今日の主要記事みたいなのが。
突き出しがあるでしょ？これにも入ってないんですよ。
入ってないですね。
これはちょっと違和感があってね。まあ、ただしかしですね、多少その擁護しますと、
はい、
この社会面にある記事は、
うん、
まあ、スペースもほどほどで結構ちゃんとまとめられているから記事の内容は悪くないんです、この社会部が作った記事はね。でもこれがね全然その頭の方に全然出てこないというのは、えどうして というふうに思いました。
確かに第一社会面のみっていうのがね、
なんかこう企業的事情があるんでしょうかね。
おお、
やっぱりメディアですから、そのスポンサー関係とかね、ちょっと分かりません、はい、これは私 の, あの今のところ憶測ですけれどもね、まあ、格のごとくですね、やっぱり企業というのはそのメディアであろうがね、あるいはその、はい、まあ、不動産賃貸業であろうが、うん、いろんな商売事情っていうのはあるわけですよ、
はい、
ですからそこはまあ致し方ないというものの、うん、やっぱりここまでの欠陥品不良品を提供しちゃいけませんわね。それでやっぱり、まあ、ちょっと朝日新聞記事の内容悪くないんですから、これぜひもうちょっと頭の方でも、はい、ちょこっと触れてもらってもよかったんじゃないの、
ね、
命に関わる問題ですからねと思ったりもしましたが、
ひょっとしたらね、東京最終版じゃないものは一面なのかもしれませんが、
手元にあればね、そういう時間の問題かもしれませんね。
いやでもね、だとしても一面に残っててもおかしくないですからね。
そうなんですよ。ただだからちょっとやっぱ各社と比べてね、これに関しては割合に違和感があったなというふうに思いました。
はい、
はい、
まずはレオパレス施工不良をめぐっての第三者委員会中間報告についてでした。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送をキーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香里さん。取り上げるニュースはこちらです。銃乱射事件を受けてニュージーランド政府が銃規制の厳格化へ。ニュージーランド政府は18日、クライストチャーチで起きた銃乱射テロ事件後初めての閣議を開き、銃規制法を強化する方針を決めました。またオランダ中部ユトレヒトにある路面電車の中で日本時間の昨夜午後6時45分ごろ、男が乗客に発砲をし、3人が死亡、5人が負傷ということです。捜査当局はトルコ生まれの37歳の男を逮捕しました。オランダのルッテ首相は、我が国は攻撃に揺さぶられていると述べ、深い懸念を示したということです。
はい、
まあ、これ一部報道によると、トルコというかこのオランダ中部のユトレヒトの事件に関しては親族の争いをめぐるもんだみたいなね、
なんかそういうことのようですけどね。あのこの問題ね、要するにニュージーランドのこの銃の乱射事件ですね、はい、これ意外と日本で報道少ないと思いませんか。
あ、
あの例えば銃の乱射事件というと今までね、大体アメリカが多いですよね、はい、圧倒的に ね、 で、 ね、うん、でアメリカはやっぱり銃社会だっていうイメージがあるんですけど、ニュージーランドというのは、
はい、
あの日本人が、まあ、行った方は特に実感されると思うんですけど、すごくこう自然が綺麗でね、あのものすごく治安が良くて、
はい、
暮らしやすい国ってイメージありますよね。
そうですね、
まあ、ただその日本に比べればやっぱり銃に関する規制は、まあ、非常にこう緩いというのかな。もともとあのあれですね、やっぱりこう開拓の歴史とかね、そういうものと関わっているから、はい、必ずしもそれいいとか悪いとかって日本人の感覚で言うのは間違ってると思うんですけどね、
まあ、やっぱり自分の身は自分で守るという、
はい、そうですね。だからまあそういう点を今後ニュージーランド政府はどういうふうにしていくのかというのが、まあ、この今読んでいただいたニュースのヘッドラインなんですけどね、
はい、
私はその日本でもうちょっとこのニュースきちっと扱ってくれた方がテレビなんかも含めていいんじゃないかなと思うのは、やっぱりね、うん、移民社会っていうことですよ、
はい、
こう人が世界中流動するようになっていく社会では当然ね、うん、やっぱり争いあるいは軋轢っていうのは起きてくる、
はい、
でこれその、まあ、オランダのユトレヒトの件に関しては、うん、このトルコ生まれの男が逮捕されたってことなんですけどね、
はい、
個人的なその家族の間のトラブルっていうようなことも言われているけれど、でもやはりね、そのなんていうのかな、自分以外の、
はい、
社会に暮らす人間に対して常日頃どういう感情を持つかっていうことですよね、
はい、
でこれはやっぱり日本にとって今後ですね、うん、やっぱり考えなきゃ直面していく可能性の非常に高い問題をはらんでるというふうに私は感じるんですよ、
うん、
でニュージーランドはもともとそのオーストラリアもニュージーランドも移民の国であるわけですけれどもね、
はい、
ここんとこすごくやっぱり移民がまた増えていたんですよ。で移民といっても内容が少し様変わりしててですね、やっぱり近年は、はい、まあ、中国系インド系の移民が非常に多いんですけれども、
うん、
例えばですね2017年なんかは、
はい、
過去最高7万人以上の移民が入ってきたと。で、まあ、ニュージーランドって人口が500万人足らずですからね、その中で7万人ってすごく多いんですよ。でちなみにね、今その人口まあ大体470、80万のニュージーランドで、
はい、
150万丁銃が流通してる。
150万丁、
うん、これもすごいんですよね。でね、さらに言うとね、その、まあ、あのこう人の純移動率っていう言い方するんですけど、人口1000人あたり何人ぐらいがこう移動してくるかっていうことで言うと、はい、人口1000人あたり13人、はい、これはねアメリカなんかと比べても、アメリカだいたい人口1000人あたり3人前後って言われてますから、非常に多かったんですよね近年ね。それでもともとそのなんていうかな、いわゆるリベラルな国、
はい、
強制政策のある国っていうことだったんですけど、でさらにその今政権の座にあるのはそのリベラルな労働党っていうんですかね、はい、政党ですけれどもね、あのここのその公約というのも実はかなり様変わりをこの背景からしてきていて、このニュージーランドのやっぱりこの労働者、あの労働者の雇用ですね、ニュージーランド人の労働者の雇用を優先しようだとか、あるいはそのまあいわゆるその高学歴でない、
はい、
あの人移民の、まあ、就労ビザを制限していこうとかね、まあ、リベラル政党でもそういうことを言わざるを得ないような状況があったわけです、はい、で今回この銃の乱射事件の容疑者自体は、
はい、
その種のその労働ビザで入ってきてる人ではないけれど、オーストラリア人ではあるんですけれども、
そうですね、はい、
やっぱりその違う文化を背負っている人間たちが生きていくことというのはね、あの人間が頭で考える理想論とは全然違って、やっぱりいろんな感情をもたらす、
はい、
でその感情をさらに政策面でこう抑え込むということの危険性っていうのを、やっぱり他の国の事例から私はよく日本は見ておくべきじゃないかなというふうに思いますね。
まあ抑え込んだところで結局消えるものではないから、むしろ溜まっていくと。
そうですね。
まあそれでこうね、元いた人たちとの軋轢っていうものがどこの国でもこれ生じていると、
は
い、
どこの国でも生じていることですから、どこの先進国でも生じていることなんですね、
はい、
でどこの先進国もやはり同じように人手不足っていう問題を抱え、まあ、同じような流れに来てて、で、はい、日本はそれ3週遅れぐらいで今その同じ道を走ろうとしているわけですから、
そうですね、
この問題というのはね、単に例えばね、そういうその、まあ、これはヘイトクライムだ、こういうものはいけないんだっていうこうちょっとあえて揶揄する言い方で言うと、学級会の正義みたいな、ホームルームの正義みたいなことだけ言っていても、これ解決はつかないですよ。ですからやっぱりもうちょっとその人間の根源的なこととかね、あるいは社会の秩序というのはどのようにして保たれて今まで歴史的に来たのかというようなことだとか、そういう問題に立ち返って考えていかなきゃいけないし、まあこういった他国での事例をですね、単なる事件だな海の向こうのというふうな感じで眺めていてはいけないというふうに思いますね。
では続いて、2つ目、こちらのニュースです。大卒内定率2月の時点での最高を更新。厚生労働省と文部科学省は昨日、今年の春卒業予定の大学生の2月1日時点の就職内定率が前の年と比べて 0.7 ポイント上昇の 91.9% と3年連続で過去最高を更新したと発表しました。前の年を上回るのは8年連続で、景気回復、人手不足で企業の採用意欲が高まっていることが背景にあるとみられております、ということなんですが、まあそれこそこのね、雇用の問題というのは、
はい、
一方でその手っ取り早く人手不足を解消しようとすると、
そうですね、
移民の問題とも直結してい
く、そういうことなんですよね。で今例のね、ほらデータの、
はい、
その不正の問題がいろいろ言われていて、
はい、
まあこれはね、このことと直結させて喋るつもりはないんですけれども、
はい、
ただですね、やっぱり若い人材がどんどんこう社会に出てくる、まあ、これはね、例えば10年前と比べたらすごくいいことなんですよね、
はい、
だって10年前は本当に、まあ、いわゆる有名大学を卒業した人でも50社受けても内定もらえないとかね、そんな話聞きましたからね、そういう状況に比べれば非常に喜ぶべきことだというふうに思います。で一方でその若い人がどっと社会に出てきて、最初はやっぱり賃金が低いところからスタートするじゃないですか。
そうですね。
で比較的賃金の高い層が年齢的に辞めていく、でさらにその若い層が入ってくるから、まあ、全体のその賃金の平均値っていうのは下がっていってるわけですよね。だけどこれがね、要するに2年3年と働いていって習熟していく中で、賃金が少しずつでも上がっていくっていう そういう軌道に乗れれば全然問題ないっていう感じするんですよね。
まあ、そうなんですよね。
社会としてはすごくいい方向に行くっていうことですから、その軌道に乗せられるために何ができるのかっていうことをやっぱり真剣に考えなきゃいけなくて、足の引っ張り合いだけではダメだなと思いますね。
まあ、まさにそこで移民が入ってきて、まあ、ベースの賃金が低いところからスタートして、そこと競争ということになると賃金の上がりは当然鈍くなってしまう。
鈍くなりますね。で、まあ、これはね、大卒だから、
はい、
その、労働者として入ってくる移民の方たちともまたちょっと違う話だったりする。だけど一方ではあれでしょ、今その日本が景気が良くって新卒者もどんどん採用したいって状況だから、はい、例えば韓国なんかは就職がないからって言って韓国人の、ね、学生がなんか2万人ぐらい就職活動に来てるとかいう話も聞きますよね。ただね、私もう一つね、ちょっとね、へーと思ったのは、
はい、
あのこの就職の人気企業のランキングね、10位の中にですね、商社が2社入ってるんですよ。
そうですね、
これは意外ですよね。
学上というところが昨日ランキングを発表しましたけれども、まあ、こういうランキングだとね、大手がわーっとこう並びますが、
大手企業が入ってきてね、あの例えばその、まあ、航空会社だとかですね、旅行関係とかそのアミューズメントとか、こういうのが入るのは昔からの傾向としてよくありがちなんですよ。なんか楽しそうな仕事だなって、実際は結構厳しい世界なんだけど、でもね、あの商社ってね、例えば私はまあもう30年以上前に就職してたわけですけれども、それ以前の段階でね、
はい、
まだ昭和の時代ですけど、
ええ、
こう商社っていずれなくなるんじゃないかと言われてたんですよ。
あー、なるほど、直接の取引が多くなれば、
そうです。で、大手商社っていう業態自体が日本にしかないものだから、はい、何もかもをこう、ね、あの含み込んでるってないだろうって、で、ね、でこういうのなくなるんじゃないって言われてたんですけど、
はい、
やっぱり強いんです ね、
そうですね。確かに昔はね、総合商社でカップラーメンからミサイルまでなんて言いましたけど、
でも今だってそうでしょ。でもっといろんなことやってるでしょ、あの総合商社はいろんなところに行って世界中のいろんな国の開発とかもやってますよね。
そうですよね、総合コンサルみたいになってますからね。
総合コンサルみたいになってて、でなおかつ未だにやっぱり大手商社って給料もいいしね。
確かにね。以上、おはようニュースネットワークでした。7時26分です。今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いては教えてニュースキーワードです。井戸市選挙、12年に一度統一地方選と参院選が重なる今年は井戸市選挙、イノシド市の選挙です。知事選はあさって21日木曜日に告示日を迎え、ダブル選挙で湧く大阪府知事選とその後告示される市長選、注目が集まっております。
はい、
これ統一地方選、まあ、ある程度いろんなところで、ね、候補者の擁立とかで、
はい、
まあ、県連単位で揉めていたりとかっていうのは今まで報じられていましたが、
うんうん、
ここへ来てがぜん大阪が、
やっぱり大阪ですね。この井戸市選挙っていうのは、
はい、
まあ、よく荒れるというような、ね、言い方をしますよね。で、うん、この12年に1回統一地方選と参議院選挙重なるから、もうものすごくやっぱり選挙してるっていう感じの、
はい、
お年 で、であの今からじゃあ12年前の井戸市選挙っていうのはどうだったかっていうと、当時も安倍政権だったんですよ ね、
そうでしたね。
第一次安倍政権 で、
はい、
でこれで自民党が負けて、安倍さんの政権がもう完全にやっぱり力を失っていくきっかけになった選挙だったんですよね。
はい、
ですから、まあ、そこらあたりは今あの安倍総理も非常にこう心にあるというふうに思いますが、あのこの時にですね、私非常によく覚えてるのは、これ要するにこの選挙で負けると同時にですね、もう一つ非常にね、あの残念な問題があったのはですね、
はい、
当時あのいわゆる慰安婦問題、
うん、
これでアメリカでね、アメリカの議会で、
はい、
この慰安婦問題に関して、
ええ、
まあ、韓国それからまあ向こうの華僑の人たちからですね、うん、いろんなそのロビー活動があって、あるいはそのカリフォルニア州選出の、まあ、日系だという議員からですね、
はい、
まあ、議案の提出やなんかがあって、日本に対するその非難決議のようなものがされてしまうんですよね。
そうですね。
これでやっぱりだいぶその安倍政権はダメージを受けた。それからその行革をやろうとしてたんですね、まあ、いろんなことを随分第一次安倍政権では手掛けましたけれども、はい、 この行革がやっぱり相当な官僚側からの反発を招いていたことも事実 で、
はい、
でその時、まあ、安倍政権で長につけてその後の、まあ、自民党の政権で、ずっと揉んでいってですね、うん、できたのがこの要するにこの当時に12年前に、起案されていたのが要するにその省庁みんな省庁の人事をある程度一元化しようというものですよ、
はい
うんうん
はい、
つまりその省益でね、動くっていうのをやめようよっていう話ですね
より政治主導でやっていこうという
そうです政治主導でやっていって特にその幹部の人事に関しては、はい、ある程度一元化してやっていくと、うん、で今そうなってますよね
内閣人事局というものができました、
はい、でねそこで問題なんですけれどもこの第二次安倍政権になってまたねそこ問題にされてるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
でメディアも一緒になって、要するにその、そういうことすると官邸が力を持ちすぎるんじゃないか役人が、うん、役人がみんな官邸を忖度するんじゃないかまあ、これも憶測ですね、
はい、
そういう話になってるんだけどでもその間にあったね、うん、民主党政権の時はいや政治主導がいいんだって言ってましたよね、
はい、
どっちなんや一体っていう話ですよ
そうですよね、うん、で結果政治主導のはずだった民主党政権って、うん、果たして本当に政治主導だったのかっていうのはいや
全くそれは多分そうじゃなかったってことなんですよねである時は政治主導がいいといい、うん、行革が大事だといい、
はい、
でそれをある程度実現していくとそれはダメだというわけですね、
はい、
なんだかわけが分かんないんですよね
いやそれでもまさに大阪も同じような、う
ん、大阪も同じなんですよで私はやっぱりね行政改革っていうのは必要だと思います、うん、日本の場合特にね、
はい
でそのまあ、これは行政でもあるいはこう民間企業でもそうなんですけど、組織というのはほっといたら肥大化するし、
はい、
やっぱり腐敗するっていう運命をたどりがちですよね、
まあ、仕事のための仕事を作り出します
よねそう仕事のための仕事を作り出しますよ、うん、特に行政だったらそういうふうなところあるしねそれから自分たちの組織を守りに走るというのは当然だと思うそれを常に政治家がどういうふうにそのリフォームしていくかっていうことは大事なことなんですでその一方で特に地方自治体の場合はそれによって住民サービスに、はいまあ、低下を招くっていうことではいけないわけですねですからねこの大阪の選挙もね、
はい、
今また例によってそのこの選挙に大義があるかないかっていうことを言ってるんだけれども、
はい、
私常に思うのは、うん、選挙の大義をまず問うということ自体がナンセンスだと思 う選挙はあった方がいいんです住民国民にとってはだって自分たちの意思をそう、
うん
反映できるわけで主権の行使そのものでしょ、はい
うん、
だからあった方がいいんです、
うん、
それをねあんまり長々議論することはもうその時点でちょっとうさんくさいと思
うん、むしろ政策の方を議論してほしいところですね、
はい
井戸市選挙今日のキーワードでした時刻7時44分ですお聞きの日本放送飯田浩司の OK 浩司アップこの時間のお相手は日本放送アナウンサー飯田浩司と
アシスタントの新業一華がお送りしています
今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです有本さん引き続きよろしくお願いします
よろしくお願いします
続いてはここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクラップ台湾の次期総統選に与党民進党の頼氏が名乗り来年1月に予定されている台湾の次期総統選で与党民進党所属の前行政院長頼清徳氏59歳が18日党内予備選への立候補の届け出を提出しました来月の予備選では再選を目指している蔡英文総統62歳との一騎打ちになる見通しです一方の蔡さんは21日からオセアニア3カ国歴訪その前に予備選への立候補の手続きを済ませる予定だということです、う
んうん、これは面白くなったんじゃないですか
この頼さんってもともと行政院長ってこれ首相
そうです首相をやったんですけどその前にね、台南の市長を2期やってるんですよ2期全部務めてなかったかなな
るほど、
その時にね日本にお越しになったことがありまして、はいその時私会見でちらっと拝見しましたけどこの人はカリスマ性がありますよ本当に
そうですか、
うん、そうだな日本でいうと誰ってタイプでしょうねうーん橋本さんとも違うしでも、すごく人気があって、
はい
で演説もうまいスピーチもうまいで英語もうまかったですね
そうです、
まあ、それは国内の人気とあんま関係ないかもしれないけど、
ええ、
でこの人はもうはっきりとその台湾独立のために自分は働くということを明言している人なんですよね、
はい、
でもう本当台湾では相当人気のある人です。ですから逆にね、蔡さんがこの人を、首相に起用した、行政院長に起用した時も非常にびっくりだったんですけどね、
はい、
本当にですから台湾はやっぱり、ここのところね、やっぱり蔡英文政権もすごくこう難渋してますけどね、
はい、
でもこれもそのやっぱり、外に向かう、つまり中国との関係をどうするのかっていうこと、それともう一方ではやっぱ台湾内部の改革をどこまでやれるかっていうことなんですよ。これでやっぱり蔡英文政権も相当こう傷を負っちゃったところがあるわけですね。やっぱり既得権に切り込んでますから、台湾もものすごい実はその国民党前の国民党時代のですね、まあ言ってみれば公務員天国だったんですよ。そういうものにどんどん切り込んでいってたから、はい、やっぱり蔡さんとしては非常にこう厳しかったと思いますね。でもちろんその政権運営、はい、行政そのものを、彼女はその行政にずっと携わってはきたけれど、うん、自分が直接行政の舵取りをするっていうのは、まあ、言ってみれば初めてですからね。そういう意味でこうそこに長けてないところとか、あるいは蔡さんのこう真面目さとかね、
はい、
そういうものがちょっとこう話題になった数年間だったなって気がするんですけれども、まあ、蔡さんに関しては台南っていうね、台湾の中では非常に独立志向の強い、はい、政治的にも非常にこう激しいものを持っているところの出身の政治家ですから、
はい、
期待できると思います。ただどちらもね、やっぱり、まあ、台湾人に言わせれば本当にその台湾人のお二人とも政治家なんだと、
はい、台湾人の政治家
だからどっちが総統になっても、はい、やっぱ台湾のための政治をやってくれることを期待してるというふうに割合中立的な人も言っていますよね。
あ、これ台湾はその去年の11月ですか、
はい、
統一地方選挙があって、そこでは国民党がまあ躍進をしたと、
はい、そうですね、
まあ、国民党はどちらかというと、まあ、昔の経緯はありますけれども、今は中国と非常に近いというか、まあ、かなり融和的な、はい、政党でもあると。
そうですね、ちょうど、ね、去年の統一地方選挙の前にね、私台湾に行って、はい、でまあ、向こう その政治大学でもね、講演なんかさせていただいたんですけどね、まあ、そもそもね、台湾の選挙って日本よりもうちょっと派手なんですよ。
なんか激しい感じ、
ね、激しく派手なんですね、まあ、だいぶそれでも規制はできたんですけどね、ただそのやっぱりこれはね、蔡英文政権に対するちょっとこうなんていうかな、失望感というかな、それがむしろ国民党を利する形になってしまったということと、国民党側 の、
はい、
その候補者も、
はい、
まあ、統一地方選ですからいろんな候補者がいるわけですけれどもね、やっぱりその台湾の人たちにどうやってアピールするかっていうことにだいぶ工夫はしてましたよ。それともう一つはやっぱり台湾もメディアがかなりやっぱり中国の影響を受けていますね。
あ、そうなんですね、
ですから蔡さんにとっては非常に厳しい、ですから蔡さんも、仮に蔡さんがこれ、民進党のトップを取るということになってきた場合、
はい、
それでもやっぱり相当メディアからはいろんな攻撃を受けるんじゃないかなというふうに想像はしますね。でね、ちょっとさっきね、大阪の話に言及してちょっと途中になっちゃったんですけどね、
はい、
まあ、大阪は地方自治ですね。台湾は一応まあそれなりにこう一国をなすようなね、政治手腕が求められるわけですけれども、ただやっぱりね、その既得権に切り込む、
はい、
あるいはその行政、肥大してしまった行政をどう改革するかっていうことですね、やっぱりこれはものすごく大事なことですね。で、さっきのその例えば日本のね、大阪の選挙で言うならば、
はい、
大阪という、日本人が考えるに、まあ、大体日本で第2位の都市であるはずのところがね、はい、年間5000億も国から、交付税を受け取っているというこの現実を、
はい、
私はやっぱり打破するその方向性、あるいはグランドデザインをきちんと描ける人を選ぶことが大事で、遺恨試合をやるだけがやっぱりいいわけじゃないですね。ですから大阪の人たちにはそこを考えてまず選挙してほしいこと、それから台湾も、
はい、
内政においてはやっぱりそういう改革をしなきゃいけないというところに来てるわけです。それで現政権も苦しんでいる、はい、と同時にやっぱり中国との関係を、
はい、
台湾は将来に向かって、どうしていくのかっていうことを決めなきゃいけないですね、はい、でその場合に、日本はこの人たちをどう応援するのかということを日本も考えなきゃいけない。
まあ、あの全人代が終わったばっかりですけれども、うん、あれでもこうかなり、はい、攻撃的というか、ねね、台湾に関してのメッセージはもうとにかく一つにするんだと、
う
ん
う
ん
ね、
何があってもだと、場合によっては武力だって辞さないと、
まあ、武力行使を排除しないということはね、うん、あの年明けからもそういうようなことを言ってましたから、
はい、
まあ、そういうことなんだと思いますよ、うん、だけど、まあ、今年の、ね、全人代はそのかなり経済政策をいろいろ言って、いましたね、うん、で実際にその成長率もね 6% 台前半ということに修正をしたわけですけれども、はい、まあ、中国も本来台湾どころじゃないでしょっていう話だったりするんだけど、
はい、
まあ、得てしてこういう時ほど外に対してはやっぱり強く出るっていうことがありますよね、
それで内部の求心力を、
求心力を高めるとかね、あるいはその、まあ、高官言われているのは、うん、これから例えば東アジアで東京オリンピックがある、
はい、
まあ、こういう大きなイベントに向かっていく時っていうのは中国は割合に外に向かって激しいことをやりがちなんですよね今までね、
はい、
だから台湾危機っていうのはやっぱり非常に近いんじゃないかってことを言われてるんですけれども、うん、私はやっぱりここでね本当に日本の外交力って求められると思いますよ、
うん、
やっぱり実はね私あの夕刊フジのコラムに数週間前に書いたんだけれども、
はい、
アメリカ の、まあ、その台湾への向かい方っていうのも今の政権でだいぶ変わってきてますよ ね。台湾旅行法なんていうのができて閣僚トップも含めて、
はい、台湾に行けるように
行き交うということを可能にした、私やっぱりこれ日本も考えるべきだと思う、
この、まあ、現政権で政務官レベルまで
は行くことなんですか、はい、まではね、行くことで、これもね懐かしいんですけど2000年代の初めにはね政務官が台湾に行くって言ったら大騒ぎになっちゃってやめたなんていうこともありましたから、
はい、
ちょっとずつは進歩してるんですね、だけどやっぱり日本と台湾はもっといろんな形で政治的に交流すべきだし、特に安全保障に関して中国に対するね、向かい方の面でもやっぱりもう一歩踏み込む時に来てるというふうに思いますね、はい、
台湾側は相当期待してますね日本にね、
そうですね、はい、で私もねこれ、まあ、あの蔡さんももちろんあの非常に好きな政治家ですけれども、あの頼さんにも大いに期待したいですね、
うんうん、今日のスクープアップ、台湾次期総統選、与党民進党頼清徳さん名乗りというニュースを取り上げました。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、まあ、台湾そして、まあ、日本も統一地方選があるということで、うん、選挙についてもいろいろいただいてますね、タリーさん、日本の選挙そろそろインターネットにきちんと対応した制度を改めて作り直すべきだといただきました、まあ、情報の取り方とかねそういうところも含めて、
そうですね、
それから台湾のための政治とても大事だと思いますと、デュークさん、まあ、一頃はね、台湾独立なんていうと、はい、大陸側からものすごい集中砲火を浴びたなんてのもありましたけれども
そうですね、でまあ、もちろんその台湾 の、ね、あの政治っていうのは日本にとっても非常に重要な面があるんですけれども、
はい、
まあ、その割にあんまり日本ではこのことも大して報じられてないというのはちょっと残念だなと思うんですけどね、日本と台湾って非常に不思議な関係だと思いませんか、はい、だって正式な国交がないと言いながら、これだけ人間も物もお金も行き交ってるってなかなかね、不思議な関係だし、まあ、歴史的にもね、少なくともその50年間、
はい、
一つの国だった時代があるわけですから、やっぱり今こそね、台湾との関係もう一回見直したいですよね、
はい、たくさんのメールツイッターいただきました、どうもありがとうございました。